お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアは世界屈指のスイミング大国です。オリンピックの競泳ではこれまでに金メダル78個を含む239個のメダルを獲得しており、その実績はアメリカに次いで世界第2位となっています。そんなオーストラリアで日本人の両親のもとに生まれた競泳選手紀藤シドニーさんが8月17日から20日までカナダで開催されるジュニアパンパシフィック選手権でオーストラリア代表として出場します。現在ケアンズを拠点に活動する紀藤選手が出場するのは50メートル、100メートル、そして200メートルの背泳ぎ、さらには200メートル個人メドレーです。SBS 日本語放送では2024年にも紀藤選手にインタビューを行いました。当時15歳であった紀藤選手はオーストラリア競泳代表選考会への出場権を獲得し、大きな一歩を踏み出したばかりでした。その時に語ってくれた目標の一つが、いつか大舞台でオーストラリアを代表すること。そして今その夢を実現しました。まずはオーストラリア代表入りを果たした率直な心境から聞きました。
決まった時は本当に嬉しかったので、ダラの練習で頑張ってきたので、ダラのおかげでここまで来ました。
ダダとは父親でありコーチでもある紀藤亮介さんのことです。亮介さんはケアンズを拠点とするスイミングクラブケアンズスティングレイズでエリートスイマーの育成に携わっています。オーストラリア代表として国際大会の舞台に立つという夢に向かい、親子二人三脚で歩んできました。亮介さんです。
その1年前に目指してたんですけどね、そこで 0.2 秒足りずに逃して、その悔しさがあって、今年は絶対決めようって言ってたんで、まあいけると自信は持ってました。ただ本番はやっぱね、どうなるか分かんなかったんですけど、まあドキドキしながら見てましたけど、まあ決まった時やっぱ嬉しかったです。
代表入りが決まった時、シドニーさんはどんなことをお父さんから言葉をかけられましたか？
でっかいハグもらっておめでとうみたいな。
普段からハグっていうのはお父さんからもらうんですか？
いや全然。
そのね、代表を決めた試合がね、7日間あったんですけど、メインの種目は最初の日の一番最初のイベントだったんです。で、そこで一応まあタイムは切ってたんで、どうかなと、ずっと7日間、ずっと、まあちょっと不安で、アナウンスがあるのがその大会の最後なんで、メインが初日に終わってずっとちょっと不安でした。どうなるかなって。半信半疑で。でも最後、はい、持って安堵感ですね。ちょっと。
日本やオーストラリア、アメリカ、カナダなど、環太平洋地域の国々が参加する、13歳から18歳を対象とした水泳の国際大会、ジュニアパンパシフィック。現在18歳である紀藤選手にとっては、最後のジュニア大会となります。
初めてのオーストラリアのユニフォームとか着ながらレプレゼントするので、緊張感と嬉しさを持ちながらいいレースを
したいな。
そう、したいかなと思ってます。
今、代表のジャンパーを着ていらっしゃいますけど、どうですか？なんかこう、重みというのはありますか？
いや、まだかな？カナダ行ったら思うかもしれないけど、今はまだちょっと、だいぶ緊張感が、
増してきたね。
そうそうそう。
りょうさんはどうですか？このジュニアパンパシフィック、コーチの、目線からして、どういった大会になりますか？
2 年に1回、やるんですけど、まあ、大体、今トップの選手、みんなそういうとこを通ってきて、上に登ってるんで、登竜門というか、上を目指すのは、まあ、過程になるいい大会かなと思って、対戦相手がやっぱりアメリカとか、日本とか、強豪国なんで、すごいレベルが高くて、その次のステップになる、このエイジグループから次のオープンのシニアのグループになるいいきっかけの大会かなと思ってます。
幼い頃から親子で水泳に励み、共にトップを目指してきました。しかし今回のジュニアパンパシフィックには、シドニーさんが一人で挑戦します。
コーチの選抜はもっと厳しくて、無理でした。はい。いい経験だと思うんで、はい。毎回毎回僕と一緒だと、多分本人も嫌だろうし。去年ぐらいからもうそういう機会はあって、一人で行く合宿とかも増えてきたんで、まあ、成長してきたと思います。周りの人からやっぱいろんな意見もらえるんで、ずっとなんか言ってるよね。はい。そっちの方がいいと思います。
寂しい部分はありますか、りょうさんは。
まあ、一緒に行きたかったですけど。どうだろう。寂しいとかないですね。まあ、ちょっと、もうなんか、変な言い方するとどうなってもいいからって思うんですけど、もうとりあえずいい経験してきてほしいな、思います。
シドニーさん、こう、今までね、お父さんと一緒にずっと水泳に打ち込まれてきたんですけど、やっぱこう、少しずつ大人になる上で、その、関係性っていうのが変わってきてると感じてますか？
ちょっと変わってきてるかな。もうちょっと大人になると、プレッシャーがもっと僕みたいな選手にもっと来るので、そこからステップアップかしないとあかんかなと思ってるけど、ダラがおったから、ここまで来れたのかなと思ってます。
会話が変な意味じゃないですけど、まあ、減ってきてます。だからもうなんか暗黙っていうか、大会でもレース前とかあんまりもう話さないし、自分でやることは分かってると思ってるんで。はい。その辺はもう手取り足取りっていう部分はもう卒業したかな。
勝敗がコンマ数秒で決まる競泳の世界。このプレッシャーマネジメントはどのようにしているのでしょうか？
普段特にそういうのを意識しないですけど、やっぱり自分のゴールのタイムとかを設定して、それに向かって練習してるんですけど、まあ、結果がね、やっぱりそうやって、最終的にはやっぱ 0.2 秒足りなかったとかになるんですけど、なんだろう。もうそこをなんかプレッシャーと感じるか、あくまでも自分の自己ベストを目指してやるんで、なんだろう。そう大きい。レースの前はやっぱりプレッシャー感じますけど、まあ、自分のゴールがしっかり立てられて、その練習がしっかりできてたら、もうプレッシャーも多分まあ、感じながらも、自信も持ちながらレースできるんじゃない？いつも後から言うんですよ。
うん。
普段あんまね、ポーカーフェイスじゃないですけど、あんまり見せないんですね。こっちもあんま感じないんですけど、終わってからいつも言うんで、この自分の中でやっぱり、その通りできてる。
うん。
どうやってる
どうやってる、
うん、
いや、レースの前とかあんまり考えないかな。と、うん、この呼吸のテクニックとか、
うん、
その、レース行く前にやってるので、あんまり緊張とか、そんなにしないかな。
自分に集中して
る。うん、そう。
周りとか見ちゃうと余計感じちゃうんですけど、この辺は、もうあんま
見ない。
今回の大会でこう目指してるこうタイムであったり、目標っていうのはあるんですか？
目標タイムは全部あります。50バックの目標は25秒。100が54秒8。200が1分58秒8と200個人メドレーが2分、それが目標です。
そうですね。あんまり何かと比べてるわけじゃないんですけど、自分でここまでいけるかなって一応設定してやってます。それを設定したらそれに沿った練習ができるんで、はい、練習の中でプレッシャー感じながらやってます。
背泳ぎと個人メドレーを得意とする紀藤選手。彼が目指す憧れの選手の一人が瀬戸大也選手です。個人メドレーでは世界水泳選手権で金、オリンピックで銀など、この種目のスペシャリストといえるトップスイマーの一人です。紀藤選手は去年、この瀬戸大也選手と交流する機会がありました。
去年2週間、うちのとこ練習しに来て、一緒に練習する機会があったんで、その時にいろいろ質問してな。
うん。
あんまなんか気づいてないとこをやっぱりこう指摘されたんで、ああと思って、あ、それはすごいためになりましたね。
瀬戸大也選手もそうなんですけど、池江璃花子選手もしばらくの間ゴールドコースの方でこう練習されていたんですけど、この日豪の水泳の協力関係っていうのはやっぱりこう少しずつ気づかれてるんですか？
もう結構もう長い間、だと思うんですけど、日本のレベルがやっぱ高くなってくると、やっぱこっちも興味を持つというか、このこっちから昔はあんまなかったんですけど、 最近やっぱ日本の平泳ぎとかが強くなってくると、そこに、その秘密を探りに行くみたいな。日本に行って、交流を持って、そのコーチ間のね、情報交換とかもやってるみたいで。で、毎年やっぱり、日本の大会にも出す遠征を2年前ぐらいから、組んでるんで、そのジュニアの選抜とかもできてきたんで、今回はこっちにカナダで選ばれたんで、11月には日本のその大会に行く遠征があったんですけど、そっちは選考にならなくて、はい。まあ、そういうのも、増えてきてますね。
オリンピックを夢に、家族総勢で夢に向かって挑戦してきた紀藤一家。数年前にシドニーからケアンズへと拠点を移したのも、オーストラリアで最も多くの競泳の代表選手を生んでいるのが、クイーンズランド州だからです。
もう水泳に関しては、まあ最高ですね。シドニー行った時は、プールが短い25メートルプールで練習してたんで、こっちに来てもその、長水っていうんですけど、その50メートルプールでもう毎回練習ができるんで、あと気候も、今日も26度ぐらい、なんか、冬でも全然やっぱり、あんま寒くないんで、体調管理もしやすいし、その辺は、来てよかったな、と思います。のびのびやってます、本当に。はい。クラブ自体もやっぱ規模がちっちゃいんで、1コースに対して選手も少ないんで、泳ぎやすくて、練習はやりやすい環境だと思います。
紀藤選手の弟、14歳のサニーさんも競泳選手です。サニー選手は平泳ぎと個人メドレーを専門とします。互いに切磋琢磨しながら、それぞれの舞台で成長を続けています。
たまに練習とか負けてるので、そこが弱いとこ、そこを頑張って、
まあ、いい刺激になってると思います。はい。サニーはサニーで、上に見本がいるんで、それに、そこをね、シドニーに負けないように、いつも頑張ってる。サニーにとっていいと思います。シドニーはだんだんプレッシャーになってるじゃないですかね。サニーが伸びてきてる。まあ、一応二人とも、個人メドレー。
そう。
泳ぐんですけど、まあ、今回代表は背泳ぎで選ばれたんですけど、サニーは基本平泳ぎですね。平泳ぎがすごい伸びてて。で、シドニーはそこが一番弱いんで、いいことだと思います。
最後に、今後の目標とメッセージをいただきました。
ロスの2028年のオリンピックが、次のビッグゴールかな。
その時どういったスイマーになっていたいですか？
競技で一番、オーストラリアで一番っていう選手になってほしいかな。カナダでグレベルの選手たちと相手するので、そこで僕も頑張るので、応援をお願いします。
今日はオーストラリア代表の競泳選手、紀藤シドニーさんと、父親で水泳コーチの紀藤良介さんにお話を聞きました。紀藤選手が出場するジュニアパンパシフィックはカナダのバンクーバーで8月17日から20日の日程で行われます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。